おはようございます。では、防災計画の見直しについてということで、市長に質問をいたします。まあ、ここで見直しということで触れておりますが、これについて、まあ、挙げた理由なんです。二つございまして。一つは、まあ、皆さんご存知の通り、東日本の災害によって地震、津波、それから原発事故が起こりまして、住民の方の移動、避難、それから農水産物の被害と、甚大なものがあります。それをもとにしまして、まあ、皆さんご存知の通り、域の正面、距離にして、30キロ余りのところに、原発があるわけなんですが、まあ、この基地と原発の間には海だけでございまして、遮蔽物もなし、もし風向きによってはですね、南寄りの風等が吹いて事故等があれば、もろに基地は被るんじゃないか、ということからしまして、やはり何か考えとかないかんということで、まあ市長もこれを考えまして、TTZ、防災重点区域の今、国の防災指針では10キロとなっておりますが、30キロに拡大してほしいということを要望されておるようでございます。そういうことで、これを受けまして、県も今年度23年の末までに、県の地域防災計画を見直そうという動きになっております。そういうことからしまして、これを受けましてですね、県の地域防災計画が見直されると、基地市としての防災計画ももちろん見直す必要があるんじゃないかということでございます。ということと、二つ目の理由としましては、もし原発で事故が発生した場合は、もし、まあ、福島の場合は水素爆発があって、ちょうど風向きによっては、50キロ圏外等に放射の物質が飛散したわけでございまして、基地も被る可能性があるということからしますと、その時、じゃあご存知の通り、避難をしてたわけですね。福島原発の場合。基地も避難という事態に至ることがあるんじゃないか。その時のことを考えておかないといけないんじゃないか。福島の原発は陸続きでございますので、非常に目次的にも車等で移動できるんですが、基地の場合は離島ということで、そう簡単には避難はできないと。個人で船を持っておかれと限られております。それからしますと、市挙げて、行政としても避難を考えてやらないか。この中で一番問題になるのは、輸送手段だと思います。そういうことからに、を考えますと、まあ、それも含めまして、基地の防災計画、見直す必要がある、という観点から、これをもとにしましてですね、市長として、どう防災計画を見直すということで考えておられるか、ということで、私がいろいろ述べますことについて、最後、ご見解を伺いたいと思っております。まずその前に、まあ、大きくは津波に関してと、それから原発関連ということで、まず最初にですね、津波に関してのハザードマップの件ですけど、ハザードマップについては、浸水予想地域と避難場所と避難路等を含めたものを、あらかじめ、もし津波が襲った場合、どのくらいの範囲になりますか、それの危険区域等を周知するなんでございますが、これの作成、それから住民への周知とどうなっているかということと、それからこれに基づいて実際訓練等を実施したことがあるのかということで、ちょっと、まあ以前ちょっとこのハザードマップについては私もちらっと見たような気はするんですけど、その後、お目にかかった、 先生がありませんので、どうなっているのかということですね。これ実際全国的な統計で、沿岸にある、日本全国640市町村があるわけ、あるそうでございますが、そのうち実際このハザードマップを整備しているのは343市町村、約 54% だそうでございます。そういうことで、実際、域地としてのハザードマップ、津波に対するハザードマップは実際できているのか、本当に周知されているのか、これについて本当に実際訓練をやったことがあるかな、ということについて、どういう状況になっているかな、ということをお聞きしたいと思います。それから、次は原発関連でございますが、先ほどから申し上げましたように、市長が EPZ を1キロから30キロに拡大を要請された、要望されたということなんですが、その後のこの状況、可能性、本当にあるのか、ということですね、どういう状況になっているのか、ということを分かっている状況をお示ししていただきたいと思います。それから、原発の、事故発生時に、した場合、防災という観点から、どういうなんで考えとかにいたんじゃないかということで、前段で触れましたように、そのなんで、まず、大きくは、私として考えましたのは、情報収集体制の確立と強化を図る必要があるだろうということと、放射能物質の発散で避難等が必要になったとき、どういう対処をするか、特に輸送手段ですね、を考えたらいったらいいかということで、考えていきたいと思います。まず最初の情報収集体制の確立と強化でございますが、実際、福島原発の水素爆発が3月5日に発生してきたんですけど、その時点で、結構放射能物質が飛散しとったようでございますが、それが本当にオープンになったのは8日だそうです。8日後だそうでございます。それで一応どうも危ないということで結構国、そしてから行政としては避難しなさいということだったんですが、実際どの地域にその飛散しているか住民は分からんままで移動した。結果的には、南東の風が吹いとったんですね。約、その方向、50キロ、一番ない問題になっているのは、福島県の飯舘村ですかね。アスカラ付近まで飛散しとった。だけど、そういう細部の情報が分からんままで、どうも結果として、後から聞いてみますと、南から北西方向に流れてるんですけど、それを知らないままに、それよりも海岸ベタ、太平洋側の住民の人は内陸へと避難しとったようでございます。ということは、一番その放射の物質の飛散の濃いところにみんなどうも逃げ取ったような遊難があったようでございます。こういうことも関連しましてですね、何かの、こういう事故が、そうあった場合、情報というのがですね、きれい、早く取って、それなりの対応をしないと、今申し上げましたような事例があるわけですね。限界原発で起こった場合、その時の気象状況とか、その時の事故の状況等を早めに収集して、それなりの対応をする必要があると思うんですね。それだから皆さん、私が言うまでもなく、情報というのは、受け身であってはですね、もうダメだから、労働的に自分から働きかけて、やるような体制を作る必要があると思う。そのためには現在原発は佐賀県でございますので、一番その状況が入ってくるのは佐賀県だと思うんですね。長崎県は EPZ の10キロ圏に松崎、高島が入っているのでございますが、 それだからまあ、一応、入れてはくれるでしょうけど、佐賀県が主体になって、長崎県に流れてくる。待っとっては遅いだろう。ということからすれば、長崎県、県をですね、積極的に働きかけて、長崎県庁に、と、それなりの調整を結ぶなり、もしくは長崎県としても、その、佐賀県に、連絡人と派遣する、と、手段を講ずる必要はあると思う。そのためには、県が行くんだったら、行くからも積極的にですね、連絡人と派遣して、情報を自分だから、働きかけて取る。必要があると、あるように思うわけです。これであの、それと、今の難はその、情報収集のための、能動的に働きかけるという意味でございます。もう一つその、まあ、ETZ が1キロから30キロになるかどうかの、もう兼ね合いがありますけど、積極的に情報を取るという意味からですね、基金をですね、モニタリングコストを使いますね、設けてもらうぐらいの働きかけをすべきだと私は思っております。まあ、どういう、まあ、いろんな意味でのモニタリングコストを設けるための制約もあるかと思いますが、まあ、それを済まして、できるだけということで働きかけをですね、したらどうかと思っております。それから、第2項目の放射性物質の拡散危険大だって、もしくは拡散した場合、島民、住民がですね、避難しなきゃいけない。計画的避難地等に入った場合、じゃあ住民、避難するとしたらどうしたらいいんだろうということなんですね。まあ、自分で船を持っている人は自分で動くかもしれないけど、ほとんどの人は、そういう手段はないと思うんですね。じゃあ、どうするか。船をチャーターする手段もあるでしょう。九州郵船が、まあ、適当に持ってますけど、適切に協力してくれるかもしれませんけど、まあ、そういうのを何すると、結構時間がかかる。急遽できないと思うんですね。船とチャーターするにしても、急にはできない。そこからすればですね、事前にやはり、その防災計画にですね、こういう位置、理想としては問題点がありますよ。ということで、県の方に働きかけてですね、ぜひ県の地域防災計画でそれなりにオーソライズして、でと。もう実際ことがあった場合、すぐできるように、ということで、できないかという働きかけもすべきだと思うんですね。はい。それでまあ、フェリーなんとかとも申しましたけど、まあ一番考えられるのは、自衛隊等にあらかじめ、お願いしとくというかですね、その辺の手順を決めとして体制を整える。一番いいかと思います。それについては、あと、触れたいと思います。以上でございます。それで、あと、まあ、住民の避難だけを申し上げましたけど、実際、避難に難すると、行政機能も移らないかんと思うんですね。じゃあ、実際、この行政機能、市役所の職員ばかりが残って何とかするのがいたんでしょうから、じゃあ、その時の行政機能、どうあるべきか、どこに移ったらいいのか、どういう体制になるのか。長崎県の中で支援体制をできればいいんですよ。あらかじめ協定を結ぶなりの案はやっておく必要もあるかと思うんです。ということで、以上、概要は以上でございますが、まとめますと、まあ、ことがあった場合の対処するための情報収集体制の確立、病院の派遣とか、モニタリングポストの設置、それから放射能物質の被災地、避難の用があるとの対処要領ですね。大きくはこの 二つについて私の思いつくままでございますが、県で、県に働きかけ、県の地域防災計画をオーソライズし、これを指針としてですね、地域の防災計画で具体的にマニュアル化すると必要があるかと思います。以上、市長にご見解をお伺いいたします。
ただいまの所得制限の質問に対する臨者の答弁を求めます。白川市長。おはようございます。17番議員、所得地和議員のご質問にお答えいたします。防災計画の見直しについて、4項目のご質問がございました。まず1項目目の津波に関してでございます。ハザードマップの作成及び周知とこれに基づく訓練の実施はとのご質問でございます。防災計画につきましては、この度の東日本大震災や福島第一原子力発電所の事故を受けまして、一市防災計画に基づきましても、特に震災対策、原子力対策につきまして、避難場所、避難経路などの見直しが重要と考えております。現在の防災計画は、平成17年度に作成をいたしたものでございます。防災危険箇所マップについて、今年度、津波が発生した場合の避難場所の見直し、作業を行いまして、津波用ハザードマップの作成を行うことといたしております。現在、仕様書の作成など、発注に向けた準備を行っているところでございます。周知につきましては、全世帯に配布いたしますとともに、市のホームページにも掲載することといたしております。津波の場合、とにかく高台の安全な場所に避難することが大事であります。日頃から災害発生に備えて、避難場所等や高台へのルートなど確認をしておく必要があると考えています。訓練につきましては、本年11月13日に、一市防災訓練を開催することといたしております。訓練想定は、一市東方沖を震源とするマグニチュード 7.0 の地震が発生し、一市で震度6強の地震を観測し、家屋の倒壊、地滑り、火災等が発生し、津波警報が発表されるという想定で行うことといたしております。次に2項目目の原発管理についてでございますけれども、EPZ、現在 10km でございますけれども、EPZ、いわゆる防災対策を重点的に充実する地域の範囲、現在国は 10km としていますけれども、これを 30km 範囲に拡大をの可能性があるのか、いずれにしても全域での対処法とは、とのご質問でございます。原発管理につきましては、内閣府原子力安全委員会が定めた防災指針に基づく、防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲、いわゆる EPZ がございます。これは原子力施設から半径 10km 圏内を防災計画の対象範囲とされておりますけれども、先ほど申されました、30km 以上離れておりましても、計画避難区域に指定されました、福島県飯舘村の例がございます。原子力安全委員会では、EPZ の見直しを現在検討されておるところでございます。また、長崎県におきましては、先月、地域防災計画見直し検討委員会が開催されておりまして、国の結果を待つのではなく、福島の現状、本県の地理的特性を考慮し、避難対象区域は半径30キロと拡大する方針が出されております。壱岐市は現下原子力発電所から最短で24キロメートルに位置しておりまして、30キロメートル圏外に避難するとした場合、地形が平坦な壱岐市では遮るものがないため、同震源内での対策ではなく、壱岐市全域を捉えた原子力防災対策を検討する必要がございます。今後も国県へ避難対策等要望を行ってまいりたいと考えております。ちなみに、玄海原発の、から、域に方に吹く南寄りの風 これは平成22年1月から12月までのデータでございます。84日風が吹いております。 23% の南の風が吹いているというデータでございます。また ETZ の範囲に含まれた場合、府に県の対応はどういうことをしてくれるのかということでございますけれども、 ETZ の範囲に入りますと、周辺住民等への迅速な情報連絡手段の確保、緊急時モニタリング体制の整備、原子力防災に特有の資機材等の整備、屋内退避、避難等の方法の周知、避難経路及び場所の明示、これらにつきまして、国県が責任を持って対応してくれるということでございます。次に、事故発生時の対処としてはどう考えておるかということでございます。情報収集体制の確立強化、佐賀県と長崎県の防災協定の締結、そして初動体制の早期確立をとのご質問でございます。事故発生時の対処といたしまして、長崎県地域防災計画では、現時点では、県、国、松浦市、及び原子力事業者が、特定事象が発生した場合に、住民等に対し、的確な情報を常に伝達できるよう、体制の整備が図られております。長崎県内では、原子力発電所から10キロメートル圏内にある市町は、松浦市のみでございまして、防災対策を重点、いわゆる ETZ に一種は該当いたしておりません。従いまして、特定事象が発生した場合、一般メディアからの情報は伝わってまいります。でも、迅速に的確な情報は得られないことが想定されます。従いまして、先ほど申しました、ETZ の範囲に指定されることが、迅速な情報手段を確保するということになるわけでございまして、何としても ETZ の範囲に影響を入れていただきたい。思っておるところでございます。そこで、原子力発電所の立地県である佐賀県や隣接する福岡県、長崎県との県レベルの広域的な防災体制が必要であると考えています。そのため、長崎県地域防災計画の中では、大規模災害が発生し、被災県独自では十分に応急措置ができない場合は、九州、山口、九県相互間の応援を行うための災害時相互応援協定が締結されております。いざという場合は、本協定による運用がなせるものと考えておるところでございます。初動体制の早期確認につきましては、長崎県の地域防災計画の見直しの中で、避難誘導体制、輸送体制、医療体制、モニタリング体制、情報伝達のあり方等が検討のされる予定でございます。平成24年2月を目途に見直し案が提言されることになっております。この中で、先ほど議員ご指摘のモニタリング体制でございますけれども、現在、この県の補正予算の中で、モニタリングポストを5箇所設置するという予算の補正予算の情報でございます。皆様ご存じのように、長崎県で30キロ圏内にあるのは、佐世保市、平戸市、松浦市、そして地域でございます。5箇所ということでございますので、ぜひ、この中に意義が含まっているということを期待したいと思っております。長崎県地域防災計画の見直しを受けて、今週の地域防災計画を見直してまいりたいと考えております。次に、放射能の拡散の危険性大の大きい台の時の住民の避難の要領、特に当該への避難の要領、避難の用がある場合の具体的な実施要領と、事前に計画作成の用があるというご指摘でございます。原子力発電所の事故による放射能の拡散等特定事象が発生した場合の住民の避難の要領につきましては、長崎県地域防災計画の見直しの中で、避難対象範囲を原子力発電所から30キロメートルとして避難計画が策定される予定であります。一致といたしましては、先ほど申し上げましたように、長崎県地域防災計画の見直しにつきまして、避難対処の方針や避難誘導の方法などを定めた避難実施要領を策定してまいりたいと考えております。また、原子力事故発生時の対処について、県の防災計画に今の段階で申し出をして、県の計画に反映できるよう進めるべきと思うはいかにというご質問でございます。長崎県の地域防災計画の見直しのスケジュールといたしましては、国の防災審において ETZ が見直され、 地域防災計画の中で原子力災害対策権がございますけれども、修正されるまでの間、県独自の暫定避難計画及び暫定行動計画が本年度中に策定されることになっております。長崎県地域防災計画につきましては、本年度中に検討委員会の答申がなされ、その後、平成24年度の長崎県防災会議で見直しがなされることとなっております。その見直しにあたっては、原子力発電所から半径 30km の範囲にある佐世保市、平戸市、松浦市、壱岐市の関係事業所と県による長崎県原子力災害対策協議会が設置され、長崎県防災、地域防災計画における原子力災害対策編の見直しや、関係事業所の原子力災害対策の見直し、及び避難計画の策定などの検討を行うとなっておりますので、その協議会の中で、今の壱岐市の要望等を行ってまいりたいと考えております。 4点目のご質問でございます。合わせて本市の防災計画で具体的にマニュアル化すべきと思うがということでございます。本ご質問の趣旨につきましては、事故発生時の対処として情報収集体制や住民の避難要請などについて壱岐市防災計画の中に具体的にマニュアル化すべきということで、理解いたしておりますけれども、先ほど申し上げましたように、壱岐市地域防災計画は県の計画に沿って策定することとなりますので、避難対処の方針や避難誘導の方法などを定めた避難実施要領の中でマニュアル化を図っていきたいと考えています。また Z アラート、全国瞬時警報システム、これが今壱岐の防災告知放送に連動いたしております。Jアラートの告知の場合の諸々のケースや対処法についても合わせて研究していきたいと思っている際でございます。
以上、瀬戸口議員。
はい、
順次再度質問したいと思います。ハザードマップの件ですけど、一応、今、発注にかかっておるということでございますが、できるだけ早めにやっていただきたいと思います。平成16年11月に策定されました、壱岐市の防災計画については、津波等についてはほんの概要しか触れておられませんね。それで避難地域として、その中で全体の防災という難で、60数箇所作成されておりますが、津波という県に絞って、何しますと、その67箇所の難を、のうちの、非常に疑問を示すところは結構あると思います。以前、私は長田市長の時もそれが指摘しました。それから最近では、市長、それから同僚議員も指摘したそうでございます。市長、認識されたと思います。一例は、八幡地区のですね、八幡地区では3カ所指摘されております。児童館とか、保育所とか、八幡小学校とか、指摘されているようでございますが、あそこも、ほとんど海岸から高低差はないということですね。それから八幡地区の皆さん、ちょっと例を挙げて申し訳ないんですよ。あそこから皆さん避難されるとした場合、今避難経路として考えられるのは豊芝浜の方の海岸線と、それから青島の方に何する海岸線が主になると思うんです。そこからすると急遽何するとすると、二つに挟まれた他この方に逃げる道しかないような気がするんですね。それと避難場所との関係、避難の関係もあります。そこら辺もありますので、実際周知ハザードマップができて周知するのはいいかと思います。だけどですね、やはり訓練をしなきゃというですね、これ実装に従って皆さん実感しないといかんと思うんです。そういうことからしますとですね、この例で昨日おとつい 読売新聞で、この、東北大地震の関係で、防災教育という観点で書かれた記事がありますので、ちょっと紹介したいと思います。ということはですね、周知する、地域、防災教育というのは知識だけではダメなんだ。ということですね。そこの趣旨とそのところはですね、命を守る姿勢を身につけるという防災教育じゃなきゃいけない。ということは、その欄は、これ、記事の内容ですけど、群馬大学の先生がですね、ここ5、6年前から、岩手県の釜石市に防災教育に行っておられるようです。それで、当初はですね、一般に呼びかけてやってたんだけど、何回もやってるうちに、どうも、来る人がほとんど行っていってると。これじゃいかんということで、始められたのが、じゃあ、子供たち、学校でやろうと。学校でないして、保護者を通じて、それが地域に広げていこうということで、やられたようでございます。それで、まあ、それの効果あったのかどうか知りません。今度の津波で、釜石市の不明者は1000名以上あったようでございますが、その、学校の子供たちが犠牲者が出たのは5名だそうでございます。ということは、欠席、その5名は、欠席しとった子供と、保護者が連れに行って、連れに帰った、の5名だそうでございます。その他は無事だった。ということは、まあ、その点じゃ、この5、6年かけた防災教育の、こうのがあったということに結論になっているようでございますが、先ほどから申しましたように、この群馬大学の先生が言われるのが、地域の防災教育がダメと。命を守る姿勢を身につける。そういうことをやらないかんということで、まあ先ほどから何回も申しますが、ハザードマップにしろ、配るだけじゃなく、実際訓練、実際にやってみないと。体験してみないと、身につかない。実際の時、こう過ごせない。ということで、この、なんで、先生が強調される三原則というのは、想定にとらわれるな。ということは、逆に言いますと、ハザードマップを信用するな。ハザードマップというのは、何メートルしたらこの、なんですよ。ある想定に従ってやってる。実際はその時の規模によっていろいろあるということなんですね。そういうことで想定にとらわれない。それから、三原則の二番目は、どんな状況でも最善をつけ、やろうと思ったら実際やらなさいというですね。中途半端にやるな、ね。それから、三原則三つ目は、率先しない者と、率先しない者と、避難者となりなさい。というですね。この時の釜石の後からの状況を内しますと、中学校の子供たちが、まず第一に、高台に走り出したんですね。じゃあ、それに釣られて、小学校の子供たちも、大西の時がやってくる。俺たちも、あの先生から言われた通り、やろう、やらないかんって内した。そしたら、結構動き出したら、住民の人も、あ、これ子供たちじゃないと、やらない。ということで、結構、避難者が、避難住民もやったということで、割とその被害が少なかった。ということで、そうでございます。そういうことで、何回も申しますように、ETZ ができても、ぜひ、その、訓練、意のある住民の皆さんに分かるようにしていただきたいということを強調したいと思います。それから、ETZ の件については、まあ、それの30キロに拡大されれば、それが、また、警備、措置の仕方も違うということで、できるだけ拡大されること。国、どうもだけど、国としては、今の状況では、拡大するという、 動きにはないというのはもうつらさ聞いてますが、だけど幸いにして長崎県としては30キロ圏内までのを考えたそれなりの防災計画を考えたいということでございます。まあ、ゆっくりだったね。まあ、県としてそれなりにして、また国に働けてもらえば幸いですかと思います。それから、なんか、その避難等が必要になった時の対処の仕方で、能動的に情報収集するという面で、モニタリングポストが県で5箇所考えられているということで、まあ、4市が何市、その他もあるわけですけど、先ほどちらっとその市長が言われたので、市もその5箇所の1着に、含んでると記載していると言われたのが、ちょっと私も、心なく聞こえたもんですから、記載するんじゃなくて、強くですね、要請して、欲しいと思います。はい。まあ、言葉のあやで期待というのは何だろう、誰だったと思いますけど、よろしくお願いします。それから、当該に避難するときの、その何で、一応、長崎県の地域防災計画では、それぞれ考えるということなんですけど、何回も申し上げますように、長崎県下でも、まあ、離島はあります。離島はそれぞれ、対馬、五島、壱岐あるわけです。壱岐は特殊な限界原発に30キロから40数キロまで入っているということからしますと、一番その離島の何でも強調すべき何があると思うんです。離島という観点から、実際に避難するとなると個人では無理だということですね。だけど、そこで先ほどから申し上げます。大々的に船がチャーターできればいいんです。それには時間的に何があるだろう。無理だということからすれば、あらかじめ体系づけるというなんで、私の試案でございますが、防衛省、自衛隊等にあらかじめですね、ことがあったときは、すぐできるように、まあ、自衛隊の要請は、県知事から要請になりますけど、この例がですね、今やっているのが、急患輸送ですね。患者輸送。これは自衛隊としては災害派遣の一環として捉えてやってるわけですね。はい。それで、そういうなんでできてるもんですから、なんかあれば、消防署で集めて、県知事から要請してもらえば、すぐ、1時間か、2時間には飛んでくれるわけなんです。それと同じようなのを、ぜひ、確実できないか、確実。することによって、なんかあれば、県知事を通せば、すぐ自衛隊が考えてくれる、ということ、あると思うんです。ぜひ、考えて、それなりの、できるようにですね、基地として、県の防災、地域防災局の中での、基地としての特性からして、要望してもいいし、それを受けて、基地の地域防災局で、実際の手順とですね、間に合ってほしいと思うんです。まあ、輸送手段だけにしましたけど、実際に、じゃあ、3万数千の難が、どういう優先順位で、だった、ということもあるかと思います。地域ということもあるかもしれませんが、まあ、放射能で一番影響を受けるのは、若い人ということからすれば、乳幼児、子供、それからそれに関する、新産婦、そうが優先順になるかと思うんです。そこらしいもあらかじめですね、やはり、やっとかないと、急遽そんなにできるなんじゃないと思うんですね。それを私が防災計画の中で間に合ったしておくべきだということですね。急患輸送の場合は、もうマニュアル化できてるから、スムーズにできる。それと同じような考えで、ぜひ、進めてほしいと思います。次は1回目の市長の答弁に対して、私たちのコメントをさせていただきましたら、それに対して補足いただきましたら、市長お願いします。
岸中市長。
所属議員の追加のご質問にお答えいたしたいと思いますが、ハザードマップにつきましては現在申し上げましたように使用書の作成をいたしまして発注に向けて、準備を進めておるところでございます。議員ご指摘の見直し、それは被害の恐れのある箇所もはもちろんでございますし、それから周知よりも訓練が大事なんだと、体験をして、いわゆる体でそれを覚えていかなくてはいけないんだと、それというようなご指摘でございます。先ほどの、避難の三原則でございますか、想定にとられない、最善を尽くす、率先避難者となるという、そういったものも含めましてですね、やはり、防災、ハザードマップ、あるいは防災計画、そういったものについて汎用されていきたいと思っておりたいでございます。それからモニタリングポストの件でございますけれども、まだその5箇所というのも、まあ、確認はいたしておらないわけでございます。しかしながら、先ほどから申し上げますように、4市の中で、松浦市のは、もちろん、実用時代に含まれたところがあるわけでございますけれども、1市が一番、危険性が高いわけでございます。ぜひですね、そのモニタリングポストを駅に設置していただくように、これは、もうぜひ、実現をしたいと思っております。それから、避難の件でございますけれども、南の港から出ていきますと、近づくということになるわけでございまして、やはり、北の港から出るということになることかと思うわけでございますけれども、これはやはり、市だけでやれる問題でございません。先ほど申されますように、やはり、自衛隊等々のお力をお借りしないと、3万人の、私はその先ほどが申しましたように、30キロだからどうのとかいうことじゃなくて、もうそういう事故が起これば、島民すべてが避難せないかんという気持ちを持っております。3万人の住民を避難させるとなりますと、それはやはり、国、県の力を借りなければ、とてもできないことでございまして、県の防災計画の中に、その域の特殊性、そして、域の避難はどうするということを反映されていきたいと、強く思っておる次第でございます。そういった意味で、先ほどおっしゃいました、急患輸送のような、本当に具体的なマニュアル化をしていただきたいと思う次第でございます。
片森議員。
はい。何かあった場合のその住民の避難という面で、確かに今、駅の使える港というのは、ゴーノラ、インドージ、橋で、主にですね、まあ、勝本ないわけじゃないですけど、まあ、赤いとかなんとか並んで、はい、実際、私も実際、どの港を使ったらいいのかなということになると思うんですね。やはり、まあ、ちょっと離れてるなんかからすると、ゴーノラぐらいかなという。ゴーノラには例の200メートルのなんかありますけど、あれが一番使えるんだと思うんですが、自衛隊の船の場合は、あそこの港、ゴノラナンはマイナス7メートルですかね。少なくも10メートルは必要なんですね。これはまあ、護衛艦の場合ですから。まあ、護衛艦の場合は、まあ、ソナーというのがあって、それが使えるからということで、マイナス10メートルぐらい必要なんで、ちょっと無理ですけど、その他の自衛艦、補給艦とか、なんかおるわけですね。まあ、それだから、それなりの、なんで、そらそら、自衛隊の方で考えてくれると思うんですが、それ、そういうのも、ある程度、やっぱ、恐れる、一環とですね、急にできないということもあります。はい。そういうことで、今、前向きに、県の地域防災計画に盛り込んで、地域の特殊性を強調して、それなりの、考えていただいて、それを、それに指針に従って、地域の防災計画も、考えていきたいということでございます。ぜひご指摘いただきたいと思います。ということは、まあ、皆さんご存知の通り、その、福島の原発なんで、一番、まさか、金融難しとった例の3回も出ましたけど、福島県の飯舘村、暗示もなかった中なんですね。8日後にオープンになったなんでは、非常に被った。ということで、今、酪農なんとかの飯舘村は今、全員、避難、 計画的避難区域になっておりますが、抜け殻ですね。抜け殻というのは、まあ、言葉はあれじゃないですけど、ほとんど住民の市内が避難したまま、行政も移ったままということで、あそこの菅野村長さんですかね、言われてた。2年で帰るようにするんだということで、経緯、努力されているようでございます。まあ、地域も、ああいうようにならんように、まあ、願っております。まあ、東北大震災ということで、過去の経歴からすると、結構、ここ、何千年の間に起こっているわけなんですから、頻度的には、位置は災害にして少ないと思いますけど、まあ、どういうことがあるかわからない。津波だけじゃないから、かもしれない。ですね。そういうことも考えとってですね、こういう、火山の意識、東北地方の火山の意識、大丈夫だろう、という何じゃなくて、ぜひ、これを機会にですね、3万島民がですね、無事に過ごせますよ。祈りある地域防災計画作成して、何か来たときは、もうそれがあるから、という何で、ぜひ、遂行していただくように、進めていただきたいと思います。以上で終わりたいと思いますが、ありました、ね。じゃあ、以上で私の質問を終わらせていただきます。